愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と主イエスキリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りいたします。ただいまご一緒に歌った賛美歌、きっと皆さんはあまり歌い慣れていない、そういう思いでお歌いになられたかもしれませんが、イースターの賛美歌、そして日本人の作詞作曲によって作られたものです。イースターの賛美歌といいますと、どちらかというと明るく、もっともっと前に進んでいく、そういう賛美歌を皆さんは親しんでこられたと思いますが、日本人が作詞作曲したこのイースターの賛美歌、ハレルヤハレルヤと歌いながら、どこか影を持った賛美歌かと思います。主が死を乗り越えてよみがえられた、もちろんそこに立つからでありますけれども、この世の旅路がたとえ闇でも、そのような中でもなお復活の主をたたえる、ハレルヤハレルヤとその皆をたたえ歌う、災害国と言われる私たちの国でこのような賛美がイースターのために作られている、このことも私たちは幸いなことと覚えたいのです。今日は私たちの教会の歩みは、しかしながら災害とはあるいは無縁かもしれません。むしろ年に一度必ず整えられている営みを今日は礼拝の後にいたします。この礼拝の後に4月に毎年行われている定期教会総会開くわけです。皆さんにとっては年に2度ある定期総会のうちの1度、今日は前年度の報告を皆さんで分かち合う時、過ぎた1年のうちに与えられた神様の恵みを数え上げる時です。そういう意味では新しい計画が示される時ではありません。しかしながら、私どもが石神教会に着任してから最初の教会総会であるという意味では、今日の総会は報告総会、決算総会とはいえ、この教会の上に示される神様の新しいご計画をご一緒に祈り求める時であるとも思います。いえ、教会が会議を開く時、それはその会議がどのような会議であるとしても、あるいは会議ではなくてどんな営みであるとしても、教会が何事かを開く時、そこで私たちは神様の新しいご計画をいつも聞き直そうとしているのであります。石神教会の規則では、教会総会を2月と4月に必ず開くように、そう定めております。2月は多くの場合受難節に入った頃となるのでしょうか。そして4月の場合は、多くの場合はイースターの祝いを迎えた頃、あるいはその後に続く復活節の季節にあたることでありましょう。この季節、イースターからペントコステに至るこの歩みの中で、信仰と祈りを整えられて、その上で教会総会に臨むことになるわけです。私どもの前任地の教会では、定期教会総会は年に一度だけ、4月だけの開催でした。多くの教会がそのようになっています。毎年4月に教会総会を開く。それはある意味では、この世の習慣、年度という区切りを覚えての年度始めに合わせたものであろうかと思いますけれども、実は古い時代、古来、教会はイースターから数えて3週目の日曜日に教会の会議を開く、そういう習慣が あったと言われています。もう多くの場所では廃れてしまったようですけれども、私もそのことについて詳しく知るわけではありませんけれども、かなり広い地域でそのような習慣が守られてきたと言われています。そのような古い習慣、イースターから3週目、イースターからペンテコステに至るその季節に教会の大切な会議を開くという、そういう古い習慣の中に私たちの教会が行う総会の日付というものを覚え直すならば、私たちはここに新しい意味を見出すこともできるかもしれません。私たちはこの季節、イースターからペンテコステに至る復活節の季節、信仰の中心とも言うべき事柄、神様の大いなる恵みの御業を確かめさせていただいておるのです。十字架に死なれて三日目に復活された主イエス・キリストが、復活の主と出会わされた弟子たちに聖霊をお送りくださり、教会の営みを始めさせてくださった。教会というこの不思議なところに呼び集められた本当にさまざまな者たちが、互いを神のことを認め合い、日々新しく生まれ直すことを願って歩み続ける、そのような営みを重ねさせていただくようになった。それは本当に不思議なことであります。神様がそうしてくださったのでなければ、ありえないことであります。私たちが今日ここにいることもそうです。教会に属して、教会を組織してこの営みを私たちは担わせていただいて、礼拝に集うことも、この働きを担わせていただくことも、神様がそうしてくださっているのでなければありえないことです。実際私たちはいまだに多くの糧があり、間違いを犯すものです。今日は使徒パウロのお手紙、ガラテヤの教会に宛てた手紙をご一緒に聞きましたが、あそこでパウロがガラテヤの教会の人たち叱っている、とがめ立てしている、そのような言葉を聞くときに、私たちは決して人事とは思えない、私たち自身がそのことを問われている、厳しく叱責されている、そのように思わないではいられない毎日を送っているものでありましょう。にもかかわらずです、そのようなものであるにもかかわらず、私たちは洗礼に預からせていただいて、キリストと共に神のことをさえお呼びいただくものとされて、今ここに集わせていただいて、神様がそうしてくださっているのであります。この神様の恵みのお働きを覚えなければ、私たちの教会の営みも、その営みを定める教会会議も、虚しく無意味なものとなってしまうでありましょう。そのことを確かめる歩みの中で、祈りと信仰を新たにして、私たちは今日の教会総会に臨みたい、そう思うのです。今日の福音書の御言葉は、主イエス様が死んで復活される前のこと、主イエス様が十字架にかけられる前の晩、最後の晩餐の席、弟子たちの足を洗った専属の出来事、あの後に語られた長い長い説教の中の一部であります。ヨハネによる福音書の15章、この15章の前半には、有名な私は誠のブドウの木、そう始められるブドウの木の例え、そしてそこに続く教えが記されています。主イエス様は誠のブドウの木の例えで、枝である弟子たちが主イエス様という木につながっているべきこと、そうすることによって父なる神様が私たちをも確かに 養い、実りを結ばせてくださる、このことを約束してくださっていました。そしてその教えのまとめとして主イエス様は、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、これが私の掟である、この教えを繰り返し命じられていたのであります。この15章の前半には、今本当にかいつまんで取り上げたことだけでもたくさんの大切な御言葉が含まれていることを思い出していただけるでしょう。そのまま暗唱しても良いような大切な御言葉です。そのようなところに続くのが今日の箇所。今日の箇所で主イエス様はその教えを続けられてこう語っていらっしゃいました。世があなた方を憎むなら、あなた方を憎む前に私を憎んでいたことを覚えなさい。あなた方が世に属していたなら、世はあなた方を身内として愛したはずである。だがあなた方は世に属していない。私があなた方を 世から選び出した。だから世はあなた方を憎むのである。主イエス様はおっしゃられました。キリストに従う者はこの世からキリストのもとに選び出されたのであるから、もはや世には属さない。この世はキリスト者たちをかつては身内のようにして愛していたけれども、今は世に属さなくなったので憎むようになった。あなた方はそういうものなのだ。主イエス様はそうおっしゃられます。無論キリストに従う者は世に憎まれるような生き方をするべきだと、そう主イエス様がお教えになられているわけではないでしょう。ましてや私たちが自分のことをもはやこの世から隔絶された清く正しいものであるかのように考えて、キリスト者であることを誇り、信仰を根拠にして自分の正義を振りかざしたり、あるいはそのことに基づいて世の人々を批判したり裁いたり、そういうことをしてみせて、その結果として世の人々から煙たがられたり疎んじられたり、そのようになっているということを正当化するためにこの教えが語られているわけでもないでしょう。主イエス様は私たち世の生き方に染まった生活をしていたものを選び出してくださったのです。そのようなこの世にどっぷりと使っている者たちをご自分と結びつけてくださったのが主イエス様です。そのようなものであって、私たち一人一人は今や世の生き方とは違う新しい生き方、新しい言葉と行動とを身につけるようになっている。だから世で生きてきた今までの生き方とは違っているんだ。その結果として周りの人から疎んじられたり遠ざけられたりすることもあるかもしれない。そう主イエス様は弟子たちのことを、私たちのことを、ある意味ではご心配くださっているのであります。愛する皆さん、主イエス様が弟子たちに、つまり私たちにお教えくださったのは、憎み合うことではありません。愛し合うことです。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、そうお教えになられました。そう繰り返し繰り返しお教えくださった主イエス様は、ただ仲間内で、あるいはただキリスト者同士で愛し合うということをお教えくださったのではありません。もちろんご自身、自分のことを愛してくれる者たちだけを愛した、そのような実践をされた方でもありませんでした。 決して自分のことを愛してくれないような相手、敵対してきて憎しみを向けるばかりの相手、そういう相手をも受け入れて愛する、それは自分を捨てて場合によっては命がけで相手に自分を明け渡していくことであります。主イエス様が十字架にかけられて行かれる中でお示しくださったことはそういうことでありました。そういう愛の実践でありました。そして主イエス様は私たちにもそのような愛に生きることを、そのような愛に生きることができるようになることを願ってください。ただ願ってくださるだけではなくて、御父によみがえらされることを通して私たちが行くべき、行くことができる道を、愛に生きる道を開いてくださったのです。主イエス様の姿を見るとき、私たちはその愛の実践の深さを思い知らされます。主イエス様のように自分の心を、その心の扉を開いて、その殻を打ち破って、周囲の人、隣人、家、家族に接することができるならば、私たちはもっともっと多くの人たちをもっと深く、もっと懐近くに受け入れることができるようになれるのでありましょう。主イエス様のようにご自分の時間や生活をことごとく周りのものに差し出すことができたならば、私たちももっと多くの人がもっと大きな可能性の中に歩むことができるようになるということを、きっと知るものとされるのであります。しかしまた、主イエス様のように自分の何もかもを明け渡していくならば、私たちは命さえ求めてくる人たちに激しく奪い尽くされることが起こってくるのかもしれませんけれども、その時にこそ私たちは本当に神様だけに立ち返るという、神にのみ立ち返る、神にのみ生かしていただく、そのことを知るものとされるのかもしれません。愛する皆さん、ご自分の命を差し出され、すべての人と神様とにご自身を明け渡して十字架に死なれたのが私たちの愛する主イエス様です。その主イエス様は弟子たちに、私たちに、御父のもとから弁護者、真理の霊を使わず、その聖霊を受けなさい、そうこの時にお教えくださいました。聖霊を受け入れる時、私たちは内側から神様ご自身がお語りくださり、お働きくださり、そのご存在を表してくださることを知るようにされるでありましょう。けれどもそのためには、私たちは神様の聖霊にお語りいただくために、お働きいただくために、そのご存在を表していただくために、私たちのうちにお迎えする場所、お迎えするスペースを明け渡していく必要があります。主イエス様が十字架に至る道行きの中で何をなさったのか、一つまた一つと、しかし徹底してご自身のすべてを明け渡して行かれたのです。その主イエス様と同じように、私たちも自分のうち 自分のうちにある、たくさんの小部屋が皆さんのうちにあるでしょう。自分の大切にしている小部屋があることでしょう。そのような一つ一つ、私たちは歩みの中で、営みのうちで、祈りのうちに一つまた一つと明け渡していくのです。神様の聖霊のために明け渡したその場所、そのスペースは、聖霊のお働きくださるところ、聖霊のお語りくださるところとなると、同時にまた私たちが隣人を、友を、すべての人を受け入れるための場所、受け入れるためのスペースにも整えられていくのに違いありません。そのような歩みへと私たちは導かれているのであります。私たちはそのように導かれていることを、今復活の主イエス様のお導きのうちに教えられます。その道に従う者として、なお新たにされたいと願います。ただ私たち自身、自分の歩みを振り返るならば、その歩みは全く遅々としたもの、歩みの遅い私たちであることに気づかないではいられません。何十年と信仰生活を歩みながら、なお変わらず明け渡すことのできない自分の中のスペースがあることを、私たちは皆知っております。けれども神様は、私たちの歩みが遅いからといって、後ろから追い立てられたり、急かしたりなさる方ではないでしょう。お待ちくださる方です。忍耐してお待ちくださる方です。ただ主イエス様は、その歩みの遅い私たちに繰り返し、私に従いなさいと、そうお呼びかけくださって、私たちが歩みを止めてしまわないために、主イエス様はそのようにお励ましくださっているのです。私たちはですから、今日も小さな一歩、主に従って前に進ませていただくのであります。主イエス様に倣って、自分の中の小さな小部屋を一つ開いて、中にあったものを差し出して、聖霊にお働きいただく場所を明け渡してまいりましょう。神様はそこにご自身の聖霊をお送りくださるだけでなく、新しい隣人をも招き入れてくださるかもしれません。新しい働きの使命をそこにお与えくださるかもしれません。新しい幻をそのスペースに映し出してくださるかもしれません。神様の大きな恵みの御業に預からせていただく幸いな道を、私たちは今復活の主の御導きのうちに歩ませていただいているのであります。祈りましょう。主よ、天の父よ、御前にふさわしくない私どもでありますけれども、思いがけず選び出していただき、御前に集う者としていただいてまいりました。今日もお導きのうちに召し出され、御前に集う教会の営みに加わらせていただきました。主の御導きを今日も確かめさせていただき、私どもの歩むべき道筋を覚えさせていただいてまいりました。主がお導きくださるこの世のものとは違う神の恵みのうちに生きる道を、 私どもを歩み始めさせていただいております。主よ、どうぞこの歩みを生きる私ども日々御前に心を砕き、御前に心を明け渡し、主の聖霊の働きくださる器として新たにしていただけますように。またどうぞ主がお働きくださるところに私どもの周囲のもの、受け入れるものとならしてくださいますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。